高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は自転車のヘルメットの話です。自転車に乗る人が今年の4月から全員ヘルメットを着用することを努力義務として課せられることになります。去年の年末からかなりこのことが話題になって、さあどうなるんだ、どうすればよいのだということがいろいろメディアでも話題になりました。これまでの規定は子どもたちに対してヘルメットを着用させるように保護者などが努力をしなければいけないと、こういうことがこの自転車とヘルメットのルールの全てでした。この制度仕組み自体、今から8年ほど前に作られたもので、その前にはそのヘルメット着用の努力義務もなかったのですけれども、次第に自転車の事故を減らそうということで、義務付け規定が出てきているという、その一環ですね。で、具体的な内容を申しますと、3つのことを決めています。で、まず第一は自転車に乗る人のことですけれども、自転車を運転する人のことですけれども、乗用車、これちょっと言い直しますね。まず第一は自転車の運転者に関することですが、乗車用のヘルメットをかぶるよう努めなければならないということになります。自転車用のヘルメットでよろしいのですけれども、これは着用することが努力義務である、こういうことです。第2は自転車にを運転する人は、他の人をその自転車に乗せるときに、その乗せる人に乗車用のヘルメットをかぶらせるように努めなければならないということがあります。つまり自分が運転するときに自分が着用せよということだけではなくて、乗せるその他人ですね、他の人にもヘルメットをかぶらせるように努めなければいけない。そして3番目に、児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児が自転車を運転するときには、その子どもたちに乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければいけない。つまり自分は運転しない、自分は乗らない、児童や幼児が乗る、でそういう時にその子どもたちに乗車用ヘルメットをかぶらせるように努力しなければいけないというんですね。児童というと14歳未満、幼児というと6歳未満というふうになっていますけれども、その努力義務がその保護者に課せられる。保護する者というのは誰かということになりますが、例えば親とか、あるいは年のいったお兄さんお姉さんとか、そういう人たちの他に学校の先生などもその保護する責任のあるものとされます。学校の先生は生徒児童たちに対してヘルメットをかぶるようにしなさいというふうに言わなければいけない。それが努力義務として課されるということです。努力義務というのは何なのかということが話題になりましたね。努力する、何を言えば、何をさせれば努力をしたことになるのか、これはなかなか曖昧ですね。そういう言葉を使えばいいのか、実際にそれが 意味を持つような具体的にヘルメットをかぶらせるというところまで、どのくらいその近づけなければいけないのか、曖昧です。声を一声かけたというだけではいけない。じゃあどこまでしなきゃいけないのか、かぶらせなかった時にはそれはもうすぐ処罰だということになるとすると、努力義務ではなくて現実の義務規定になりますので、努力といったことが意味をなさないことになる。努力しなければいけないというのは、言い換えれば努力すればよいということでもあるわけなので、努力ということの中身に何を盛り込むかというのはとても曖昧だということは、こういう規定を作って当局もよく分かっていると思うのですが、一般の市民にとっては一体どうしたらいいんだということになりかねないと思います。では義務付けてしまえばよかったのか、さすがにそれは難しかったのでしょう。車のに乗る人が運転席とか後部座席とか助手席とかそれぞれに例のシートベルトを締める努力義務というのが課されたのを覚えていらっしゃるでしょうか。それがだんだんに実際の義務になってきて、後部座席の乗員がシートベルトを締めていないということになると、ドライバー自身が処罰をされるということになる。そこにまで事態は進んで今日に至ってますけれども、努力義務として登場し、それがいずれかの時には本来の義務というんでしょうか、本物の義務というのか、そこに進んでいくというその過程である可能性もあります。現実問題として見ますと、自転車というのは7000万台もあります。乗る人の数というのはそれはちょっとやそっとの数ではない。その人たちがみんなヘルメットを持って自転車に乗るときにはそれをかぶらなければいけないということになるとすると、これは本当に革命的な変化というか大変なことになりますね。そもそもヘルメットの生産そのものが追いつかないでしょう。途方もない生産を長い期間やらなければ追いつかないと思うし、さあそうなるともう自転車に乗るのやめようという人も出てくる可能性だって、これは否定できない。与える影響があまりにも甚大だということの中で努力義務に落ち着いたということがあるのだと思います。実際に処罰規定がこの法上にはありません。努力義務というふうに言った場合には通常罰則はないんですね。処罰規定はないけれど努力だけはしてくださいねという、そういう倫理規定みたいなものです。これと少し似てて違うものに、努力義務とは書いてないけれど罰則がないというものもあります。微量のアルコールを体内に保有した時には、道路交通法違反酒気帯び運転罪が成立しますけれども、処罰規定がないために処罰はできないということになっています。もう少し正確に言いますと、呼気1リットル中 0.15 ミリグラム未満のアルコールを保有していた場合、言い換えればアルコールは保有しているがその量は呼気1リットル中 0.15 ミリグラム未満であった場合ということになりますが、酒気帯び運転罪が成立しますが、処罰規定がないために処罰はされないということになります。でこの法律条文の中には、車を運転してはならない、運転しないように努力する義務がある、努めなければならない、でそういうようなことは書いてはありません。で書いてないけれども酒気帯び運転にはなる。なかなかこれは処罰の現実を考えてみると、こうするしかなかったということがあるかもしれません。例えば料理の中にアルコールが含まれていたというようなことで当人も気づかない場合もある。当人気づいているけれども もう例えばウイスキーボンボンなどというお菓子がありますけれども、アルコールが入っていることは確かなのだけれども、おそらく問題にするほどの量ではなくて、世の中でそれを食べているから、あなたはそれを食べて自転車に乗ると飲酒運転になるぞと、こんな議論はされないので過ぎているけれども、実際には酒気帯び運転罪が成立をするんですね。けれども処罰規定がないから処罰されない、そういう中途半端な法律条文といいますか、処罰することのない犯罪というような、そういうものというのを考えること自体非常にこう分かりにくいですね。これはどういうことなのですかという質問をメディアの方などからも私は随分聞かされました、聞きました。説明をすると結構難しいものです。犯罪というのは、その殺人罪であるとか窃盗罪であるとか、この明白な犯罪とから限界をどうしましょうということを考えなければいけない犯罪というものがあるんだということが、分かりますね。なるべく人は殺さないように努力しようとか、なるべく人のものは盗まないように努力しようというような議論はありえないけれども、先ほど来申し上げているような、そういう犯罪にはなるべくということがあるというものだということです。犯罪の反社会性の程度差ということなのかもしれません。難しい言葉はあまり使いたくないですけれども、そういうことで、話を大元へ戻しますけれども、今年の4月から、大人も自転車に乗るときにはヘルメットを着用する努力が求められることになり、また運転する者は他人をその自転車に乗せるときには、その他人に対してもヘルメットをかぶらせるように努めなければいけないということと、そしてまた自分は運転しないけれども児童や幼児に運転をさせる保護責任者は、やはりその時にヘルメットを着用するように、努めなければいけないということになるのだということです。で、実際に各自治体ではこの道路交通法の改正に先立ってもそのことを規定として盛り込んでいる、そういう自治体もあるようですけれども、今回の道路交通法は国会で成立して全国に一律に適用される、そういうルールですから、日本のどこにおいてもこのルールで自転車に乗るときには人々は考えなければいけないことになったというふうに覚えていただきたいと思います。ともあれ、自転車というのは人間の体をそのまま外気にさらしながら道路上を走っていきます。一旦事故が起こるとその被害というのはとても大きいものになることが少なくありません。注意をして運転をすること、その必要性はある意味自動車以上にあるというふうに言ってもおかしくないものです。気をつけて自転車を利用するようにしていただきたいということを最後に申し上げたいと思います。今週はこの程度にしましょう。